区民の命と暮らしを支え守る新型コロナウイルス対策を。質問者は檜垣岳、立民。介護崩壊を防ぐために感染すると重篤化しやすい高齢者のケアに携わる介護従事者が優先的に、また定期的に PCR 検査を受けられる体制を。
介護従事者については、症状の有無や接触歴の有無等を確認し、特に施設内感染等のクラスターが発生している場合には、迅速に検査を行っています。クラスターは、新型コロナウイルス感染症に関して、患者間の関連が認められた集団のことです。
第2波に備え、人数に余裕を持った上で、専門的知見が蓄積できる体制と、正規雇用と真っ当な待遇を保障した、全区民が安心して行政を頼れる体制を。
今回の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、必要な体制整備のあり方について、所管課と検討していきたいと考えます。その際には、常勤職員と会計年度任用職員の適切な業務分担等についても十分考慮していきます。
感染症への不安と自粛によるストレス、相互監視と他者を攻撃する風潮が広まっている今、人権擁護の取り組みやヘイトスピーチをなくすための啓発を今まで以上に強化していただきたい。
状況に応じて人権擁護の取り組みなどと合わせて、区民への啓発活動を適切に行っていきます。
新型コロナウイルス感染症対策、学校教育、子どもについて。質問者は野垣明子、共産。国連子どもの権利委員会の声明は、子どもの最善の利益の原則を反映した対応を求めました。これに基づき、休校に対し、子どもの意見を聞く機会を設けるべきです。
休業中は電話等により、子どもたちの不安等を聞き取ってきました。学校再開後も、休業中のことをより丁寧に聞き取っており、そうした声を今後に生かしていきます。
オンライン学習は、ネット環境等のない子どもの教育を受ける権利が置き去りにされ、さらなる格差も生まれます。本来、オンライン教育に求められるのは、双方向型と考えますが、区の認識は。
双方向型のオンライン教育は重要と考え、環境整備を目指します。
3密を避けるため、少人数学級の検討を求めますが、いかがですか。
少人数学級への具体的な検討を行う予定はありません。
保育園では、区立・私立の職員に、手当支給と感染の有無が確認できる検査を求めます。
保育園業務で一定程度感染のリスクがあることは理解しますが、新たに特殊勤務手当を支給する予定はありません。感染の疑いがあると医師に判断された場合に検査を受ける仕組みです。特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務、その他、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当のことです。
非常事態下での財政運営の舵取りをどう行っていくのか。質問者は中村康弘、公明。コロナ禍により経済情勢に影響が出ていますが、当面の財政状況について、区はどのように予測しているのですか。
景気低迷は長期化しかねず、減収等による区財政への影響は数か年に及ぶと認識します。財政運営は極めて厳しくなると考えます。
事業全般の緊急度の精査や ICT の活用等、行財政改革の必要性についての区の考えは。
区民の命や安全を守る事業は着実に実施すべきものと認識します。 行政のデジタル化に向けた取り組みの方向性等を今後検討していきます。
コロナ対策への財政調整基金の活用については、政策判断をどのように行っていくのですか？
危機的な状況が続けば、災害への備えの分も取り崩しを余儀なくされる事態が生じ得ます。
負債について、現在の区の財政力と今後のフリーキャッシュフローの見通しから、資金調達方法の組み合わせの最適化を検討するべきではありませんか？
施設の更新等の今後の行政需要を踏まえると、低金利化における負債活用の重要性は増してくるものと考えます。指摘の点も念頭に置き、財政運営を行います。
コロナ禍で区の非常勤や委託事業で働く職員の賃金保障を求む。質問者は、ケシバ誠一、平和。緊急事態宣言が解除され、今後、国や都にどのようなことを要請していく考えですか？
今後も国や東京都に対し、第2波、第3波を想定した医療機関に対する支援をしっかり行うよう、引き続き要請していきます。
コロナ禍で区立施設の管理・運営事業者や委託事業で働く職員の賃金を守る対策を。
休館している区立施設においては、受託業者等にも一部負担を求めた上で業務を休止しても必要となる経費の8割を区が支出します。委託事業については、感染予防対策を講じて業務を履行し、委託料を支払います。
マイナンバーカードの取得は任意であることの周知をしてください。
カードを取得するか否かは任意であることなど、今後も区民に対する適切な周知に努めます。
お園井川で気泡が発生した場合に、区で独自に酸素濃度を計測する体制を整えてほしいと考えますが。
外環道の整備は、国などの事業者が責任を持って対処すべきものと認識します。しかし、区民の安心・安全の確保は必須です。今後、調査に必要な機材や費用、体制について研究していきたいと思います。
介護崩壊を招かないために、介護現場への支援体制強化を。質問者は奥田雅子、平和。介護従事者に体調不良等が見られた場合は、速やかに PCR 検査を行い、介護崩壊を絶対に起こさないという姿勢で取り組むべきです。
診察した医師が感染を疑った場合、濃厚接触者でなくとも PCR 検査の対象となります。今後も介護崩壊を起こさないよう感染防止にしっかりと取り組みます。
区は、介護事業継続のための支援策情報の提供や必要物品の優先配布など支援のあり方について現場の要望を聞き取り今後の対策に生かしてほしいと思います。
これまでに単体事業所も含む介護事業所にマスクおよそ8万枚を配布しており近くおよそ40万枚の配布を予定しています。今後も事業者の声に耳を傾け、サービス継続の支援を行っていきます。
高齢者の状況把握のためには、日頃から高齢者に関わっている機関で、さらなる全体共有、役割分担の調整が必要ですが。
ケア24やケアマネジャー、訪問看護等、身近な地域で高齢者に関わる機関が、それぞれが持つ情報や取り組みを共有し、高齢者の状況に応じた支援に役立てていきます。
医療従事者等への手当、空調服支給、備蓄を問う。質問者は佐々木千夏、勝利。医療従事者、介護職の方々、保健所職員に対する危険手当の支給について伺います。
医療従事者等に対する危険手当は、医療機関等の就業規則等に従って支給されています。 保健所職員に対しては、著しく危険、または困難な業務、その他特殊な一定の業務に従事した際に、特殊勤務手当を支給しています。
医療従事者、介護職の方々、保健所職員に対し、熱中症対策として空調服を支給すべきです。
医療従事者等については、医療機関等において、職場環境や業務上の必要性を考慮した上で、自ら判断されるものと認識します。保健所職員に対しては、現時点で職務遂行上必要とする被服の対応は行っています。
区民の方々へマスク、防護服、空調服を、また区独自に備蓄すべきです。
マスクについては、区の業務継続のために備蓄しているものと、新型コロナウイルス感染症対策として、区内医療機関や福祉施設等向けに購入したものがありますが、防護服と空調服はありません。区民への配布については、今後の検討課題とします。